皆さんおはようございます。今日皆さんと一緒に神様の前に出て礼拝を持つことができますことを本当に感謝したいと思います。今日の私のメッセージの主題、それは心を騒がしてはなりません。こういうテーマで分かりやすくメッセージをさせていただきたい、こう願っております。皆さん、人生は綱渡りだとよく言われますけれども、綱渡りというのはこれは軽技の一つですね。つまり高いところに ロープを張って、そしてその下に網なんか張られている、サーカスなんか行きますそうですけどね、本当に高いところに綱を張って、その上でさまざまな芸をすること、まあ曲芸とも言われますね。そういって渡ること、これが一つの綱渡りだと思いますけど、私たちの人生はある意味において綱渡りのような人生ではないかなと思います。不安定なんです。もうだいぶ前のことになりますけれども、私はネパールという国に伝道に行ったことがあります。ネパール、それは素晴らしい旅であって、私の記憶にもはっきりと今も鮮明に残っております。ネパールはヒマラヤ山脈の中にありまして、エベレストという世界最高峰のこの山がある。なんと8848メートルです。富士山は何メートルですか？3776ですから倍以上ですよ。想像してください。富士山の上でも酸欠になるぐらいです。8000何歩ったらすごいんです。皆さん、ヒマラヤ山脈の平均の高さというのは4800メートルです。ですから富士山より高いところがこれ平均の高さでありますね。バミール高原からインド、そしてチベットのこの間にかけて東西にわたる本当に高い高い山々のいわゆる山脈、連山となっているわけであります。ネパールの首都カトマンズです。このカトマンズも海抜1400メートルです。ですからこのカトマンズをランニングでもしたらですね、もう息切れがしてしまうぐらいやっぱり酸素が少ない。ですから高いところですから、この山々がたくさんあって、山と山との間には谷があって、いわゆる峡谷があるわけです。そして町から町へ移動するのにも、この山と山との間を峡谷のところを練ってこう行くわけです。それは皆さん大変です。日本と全く違うんですよ。この山もですね、険しい山、丘じゃないんですよ。こう険しいんです。でその横のところに道路があって、もちろんアスファルトをしておりません。そして安全の防御柵のそこにあるわけではありません。ですから皆さん、もう下を見ると40メートル、50メートル、100メートル谷底なんです。で谷底はですね、川が流れております。大体でそこにはですね、いわゆる人肉、人の肉を食べる魚がいるんです。間違って落ちてしまったら皆さん食べられてしまうんですよ。まあ、大変なことになります。ですから私はカトマンズからこのポクラという次の大きな町まで行くのに、これ4時間ぐらいこう蛇行して町をずっと行ったんで、あ、道路をずっと走ったんですけどね、もうヒヤヒヤです。運転手さんは慣れたもんですけど、私たちはもうヒヤヒヤ、もうベルトをしっかりつかまりながらですね、ドライブした覚えがあるんですけど、やっとのことでカトマンズからそのポクラという町にやってまいりました。そしてこのポクラという町には、私のドイツの神学校時代の同級生が宣教師として働いておりまして、そこにはハンセン氏病 のサナトリウムがありまして、そこで医療伝道をやっておりました。で、まあ、彼のところを訪ねて、そしてそこには教会があります。療養所だけなくして、そして私はそこで1週間ちょっとでしたでしょうか、時間を過ごしたんですけど、ある時私の友人がですね、このせっかくヒマラヤ来たんだから、いろいろトレッキングをしてみよう、こう言われまして、ちょっと向こうのところへ案内するかと。そして私はリュックサックをかぶ背負ってですね、トレッキングを始めたんですね。そしてとにかく交通機関といっても、もう歩くしかないんです。大体でヒンズー教の国ですから、まあ、ヒンズー教というのは皆さん、牛がもうたくさん町の中にいるんです。でポクラは当時はネパール第2の都市だったんですけど、交通信号もないんです。交通信号もないそのところに、皆さん、牛がもうもうと来るわけです。で、牛は勝手にその触れてもいけないし、もちろん車で当ててもいけない。だから牛様ですよ。本当にギュッと来ますね。それで車で行ってもですね、牛が来たら止まらなくちゃいけないんですよ。で、牛がまあ、パスするまで、うん、待たなくちゃいけないと。もうこういう状態で、まあ、とにかく交通事情がもう大変な状況で、まあ、ありました。まあ、そういう中をくぐっていって、町から外れていって、そして向こうのところに行こうとしたんです。でそこのところにですね、一つの吊り橋がありました。 吊り橋約100メートルぐらいです。こちらから向こう側に向けてですね。もし吊り橋を利用しないならば、実は私は高いところ怖いんです。高所恐怖者です。大声で話してますけど、いや高いところ本当に苦手なんですね。なるべくこの吊り橋渡らないようにと願って、で私は下に行く道ないですかって聞いたらですね、その友人がですね、もし下の道ルートで行くなら歩いて4時間かかるんです。皆さん、先見えてるんですよ。見えてるところに行くのに4時間こういわゆる迂回路しなければならない。もう意を決して、私はじゃあ吊り橋を渡りますと。で、吊り橋を渡ることになった。さあ大変でした皆さん。その吊り橋、約100メートルの吊り橋を渡ろうとしたらですね、皆さん、そこにはですね、このロープがこちら側から向こうに張ってあったんです。はい、英語圏の方、そちらの方に座ってくださいますか。後ろの方にお願いします。アッシャーの方、リードお願いします。はい、ロープをね、向こうからこちらにずーっとこの橋やるんですよ。そして両手をその、だいたい広いで大人がつなげるぐらいの幅、そして真ん中に板が30センチぐらいの板がこうずーっと並べてあるんですね。その横のところには網が張ってあるんです。下が見えます。で、この板がですね、風と雨によってもう腐ってるんです。で、ところどころ穴が開いてボロボロですよ。そして川がとことこ見えるんです。いやー皆さん、もう人肉を食べる魚が下にいること分かりますから、もし私が落ちたらですね、これは大変なことになりますよね。家には家内と子供たちが待ってるから、いやーどうしても帰りたいという思いがもういっぱいで、本当に皆さん、これ綱渡り、これが本当の綱渡りですね。いやー本当に一歩一歩ですね、下見たら怖いけど、見ないと危ないから、もう下もこう見る。でも前見ないといけないから、前見たらこう、もし足はそこをポッと落としたら大変なことになってしまう。本当に皆さん、この綱渡りは大変なことありました。おまけに3人行ったんですね。日本からもう一人の人と、私と、そして現地のいる宣教師の人。宣教師が一番前歩いて、僕が真ん中、そして僕の日本人の友人が後ろ歩いた。皆さん、吊り橋というのは揺れるんですよ。初めの人が歩いたらですね、まずこう揺れますね、こう。で、私が2番目でしょ、また揺れますね。で、3番目が歩いたらまたこう揺れます。さあ、トリプルパンチですよ。もうその揺れがですね、船の揺れじゃないけど、まあ揺れる、こう揺れて、左右に揺れて、そして下穴があるダイアナですね。まあ皆さん想像してください。もうその100メートルの距離が何と長かったことか。いやー、もう本当に冷や汗をかいてですね、やっとのこと向こう、いわゆる対岸に着いたんです。さあ対岸に着いたら、そのロープ太いんですよ、ずっと張ったところ、締めてあるところを見たんです。そうしたら、その締めてあるところもうボロボロになって、もう明日でも切れるかもしれないというぐらいになってるんですね。いや皆さん、もし私がそのロープがその状態を見ていたならば、切れるかもしれないということが分かってたら、絶対私は当たらなかったと思いますね。本当に人生分からなくて、知らなくして、私はその綱渡りをしたんですけど、ある意味で皆さん、私たちの歩いている人生、分からなくて歩んでいること結構多いんです。まさしく綱渡りじゃありませんか。しかしながら、向こうで大丈夫だ、確かだというゴールが対岸にあるならば、私たちは安心して渡ることができるんですね。皆さん、今から約2000年前、イエス様はこう言われました。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。裏返すと、2000年前も多くの人々は心を騒がしていたんです。心悩んでいたんです。本当に戦いがあったんです。今の時代も同じではありませんか。本当に文明文化が発展して豊かな国になりました。食べるものがなく困っている人は日本ではまずいませんね。しかし多くの人々は心を病んでます。苦しんでます。なぜでしょうか。神様がおられ、神様が私たちをお作りになられたならば、私たちが心を騒がせて歩むことを神様は願っておられない。いえ、逆です。神様は私たちが幸いな人生を送ること、生まれてきてよかった、生きていることは苦しみがあっても生きがいがある、幸いがある、そのことを経験するような歩み、それを神様は私たちに願っていらっしゃるんであります。そうです。そう考えてくると、私たちの人生の先を知っている方は一人だけ、それは天と地を作られた神様です。私たちがどれだけ頑張っても先はわからない、だから綱渡りなんです。でも神様は全部先お見通しなんです。あなたの明日の人生も、あさっての人生も、いや1ヶ月先の人生もずっとお見通しであるならば、どうして私たちはこの方は信頼できないんでしょうか。 見えないからなんです。わからないから。皆さん、私はどうしたら神様がわかるんでしょうか。聖書は語っています。それは聖書を通して神様を見ることができるんです。そして神様を経験することができる。ここに素晴らしい道が開かれています。ですからイエス様は、あなた方は心を騒がしてはなりません、神を信じまた私を信じなさい、こう勧めて言われたのであります。さあ、愛する皆さん、私たちは人生において一体誰を信頼しているでしょうか。ある方は親しいお友達のために保証人となったんです。大切な印鑑を貸したんです。保証人の印鑑をポンと押したために何億円という負債がドーンとその人にかかってしまった。善意で、好意で保証人になってあげた。そういうことあり得るんです。私たちこの人大丈夫だと思うんです。信頼してるんです。でも大丈夫じゃなかった。なぜ？わからないから。ビジネスやっておられる方、一生懸命働いて、でもうまくいくかどうかはわからないんです。そうですね。本当に大きな被害を受ける方もいらっしゃいます。またある方は仕事でトラブルに巻き込まれて、もう生きる勇気を失ってるかもしれない。信頼してたけども、信頼に値しなかった人だった。そう考えてくると皆さん、心を騒がせるネタは尽きないんです。どうすればよいんでしょうか。何を信頼したらいいんでしょうか。ある人は、もう何もかも信頼できませんと言って自分を責めて、自分が悪いんだ、自分を叩いて、打ち叩いて、そういう人の中にはいらっしゃいます。イエス様は言われました。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。さあ、この言葉は裏返すと大変な言葉なんです。心を騒がしてはならないということは、騒がさなくても歩む人生はありますということです。どうすれば？神を信じ、私を信じる。そうすれば心を騒がせることはありませんということなんです。で、イエス様はこの大胆な言葉をお語りになられた。さあ、愛する皆さん、この言葉をすでに信仰をお持ちの方々、また信仰をまだ持っておられる方々も、経験しなければ自分のものとならない。これが大きなポイントなんです。私たちの人生のいろいろな問題や悩みを避けることは大変難しい。でも皆さん、心を騒がせること、悲しませること、本当につらい思い、痛い思いすることあっても、そこで神様を経験することができるなら収穫になるんです。どんな収穫でしょうか。それはあなたの内なる人の成長につながっていくんです。そうです。苦しみを通ってない人は軽いですね。何でも皆さん恵まれて、環境に置かれて、本当にちやほやされて育った子供というのは大変ですよ。でも小さい時から苦労して育った子供は違います。人生においても、ビジネスにおいても、さまざまな戦い、苦しみにあって苦労を通ってきた人には、やはりそれだけの価値、値があると私は信じております。そうです、皆さん。誠に信頼できるお方、その方はどんなお方でしょうか。今日私は3つのポイントからお語りいたします。まず第一、それは信頼できるお方は正しいお方であるということです。正しくなければ私たちは信頼できないです。お上手を言う人はダメです。こう言ってるけども、ああいうも言う。昨日言ってることと今日言ってること違う。これでは信頼に値しないんですね。社会の腐敗、見てください。あらゆる分野において腐敗が見られるんです。信頼できないんです。皆さん、政治どうでしょうか。選挙どうでしょうか。信頼できる政党議員が、皆さん、選挙終わった時に続々と逮捕されていく。どうしてですか。汚職があったからですね。皆さん、教育どうですか。大切な若者たちを育てる教育、その機関で不正があるんです。賄賂があるんです。そして医学部でさえもお金を積んで入っていく。それが分かった時に、本当に多くの人々が失望いたしましたね。ビジネスどうですか。裏のいろんな話がいっぱいある。まあ、そんな話をしたらもう尽きないことでありますけど、聖書は何と言っているでしょうか。ローマ人への手紙の3章10節から12節、こう語っています。お読みします。ローマ3章10節、それは次のように書いてある通りです。義人はいない、一人もいない、悟りのある人はいない、神を求める人はいない。12節、すべての人が迷い出て、皆共に無益なものとなった。善を行う人はいない、一人もいない。皆さん、 2000年前にもう聖書はそのように語っています。義人はいない、一人もいないというんです。神様の前に私はみんな義人ではないんです。そうです、本当に悟りもないんです。自ら神を求めろうともしないんですね。正しいお方、これは義です。義なるお方は一人、信頼できるお方、神様だけです。聖書はこのように語っています。ローマ9章33節、神に信頼する者は失望させられることがない。皆さん、なんと素晴らしい御言葉ではありませんか。あなたはこのことを経験なさっていますか。神に信頼する者は失望させられることはない。皆さん、失望させられたこと経験おありでしょうか。私もあります。何度もありました。信頼してたんです。でもがっかりしましたね。人間ですから。でも絶対にこの失望させない方がおられる、これは聖書の神様だと言っています。これぜひ皆さん経験していただきたい。第二のポイント、それは信頼できる方、平安を与えるお方です。私たちの体、皆さん休みが必要ですね。休養が必要です。安らぎが必要です。毎日一生懸命働いていって体が非常に疲れている。その疲れた体をいつまでも私たちはキープできないでしょう。倒れてしまいます。どうしても休まなければならないんです。こんな話があります。これは実際ロシアから出てきたクリスチャンの方に私はお聞きしたんです。スターリンという人はこの週7日制が大嫌いだったんです。キリスト教だから。スターリンは無神論主義者でありました、ね、神を否定する社会主義国家を立ち上げた。だからまず週7日制を廃棄して週10日制にしたんです。そして約半年した時に社会のリズムがガタガタになってしまったそうです。なぜですか。それは体、健康が持たなくなったそうです。で、お医者さんの話だと人間というのは6日間働いて一生懸命働いて7日間を休んで休息を取る、いわゆる週7日のリズムというのが体に一番合ってるんだそうです。で、それをやめて10日制にした時にですね、もうロシアの人たちの体の健康リズムがガタガタになって崩れてしまって、あのロシアももう一回週7日制に戻した。これロシアに生活した人から直接聞きました。ですから聖書が言う週7日制というのは正当なんですよ。6日間一生懸命働くこと、聖書を教えています。サボったらダメですよ。一生懸命働くことです。真面目に働くことです。これは神様が教えている大切なポイントですね。でも7日目は休みなさい。休息が必要です。考えてください。一生懸命働いてそれが2週間3週間ついたら顔色変わりますよ。もう本当蒼白になるぐらい、もう一生懸命って、それは体が休みを必要としているからです。日本の社会は高度成長期から始まって今に至るまで働け働け、仕事はマイホビーというなるぐらい男の人はです、ね、一生懸命仕事に没頭して、女の子でもキャリアウーマンの方多くいらっしゃいます。私は批判するわけじゃないですけど、休みが必要だってことです。でも休めないんです。そうです、社会全体がその勢いでずっと日本は動いてるから、休むことはとても難しい。でも皆さん、私たちはそれしなかったら体を壊してしまいますよ。気がついた時は皆さん本当にだいぶ体がもう崩れてしまっている。今人間ドックが大変流行っているそうですね。日本では、ごめんなさい、世界では日本が一番人間ドックがポピュラーだそうです、はい、ですからそれは医療設備が最新設備が世界でトップレベルに日本がある。そして数日間病院に入って医療ドックに入って、これは皆さん前もって健康チェックするんですよ。で、この間 NHK が報道しましたね。人間ドックに入る人と、いわゆるそういう予備の検査をしない人、どちらがお金、医療費かかるか。人間ドック入った人が少ないんですよね。はるかに。なぜ？発見して問題点が先に治療を施すから。で、皆さん、大体そういう人間ドックに入って、いわゆるチェックしてないとですね、いわゆる病状が出てきた時にはもうだいぶ進んでるんです。そしてそれから治療すると大変治療費がかかる。そうすると保険もかかってる。だから国としても厚生省としても人間ドックに入ってこの検査を受けることを進めているということを報道してました。まあ、これ一理あると思います。そうです、私たちの体が変調が来た時にはある程度進んでるんです。そこに行く前にチェックしなさい。聖書の御言葉を読んでください。聖書の御言葉を読んだ時にこれはチェック機能があるんです。私たちの心が内側が病んでるかどうか聖書ははっきりと、皆さん優先順位を置かなければ やりたい仕事、やるべきことたくさんありますから、もう果てしなくずっと続いていくんですよ。そうでしょ。そこであなたにかかってるんです。あなたの体だからです。あなたの人生だからです。一度しかない人生。だからあなたがいわゆるファーストプライオリティをしっかり置かなければ、この世の流れに流されていってしまって、気がついた時にはだいぶ進んでしまった。こんな状態になってしまう。これは神様が私たちに願っておられることではないんです。いいえ、神様は私たちに本当の平安、安らぎを持つことを願っております、ね、聖書はこう語っています。私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。皆さん、私たちは良い行いをするために作られた作品である。神様が作られた作品である。さあ、一度しかない人生、私たちは一体どんな作品となっているんでしょうか。本当の平安があって、そして本当の意義を見出した人、そして神が備えてくださっている目的をしっかりと自分のものとして掴んでいる人、その人こそ、皆さん、私は平安を持って歩む人だと思います。神様を知る人生は自分の人生目的を知る、その道でもあります。イエス様はこう言われました。ヨハネの福音書14章6節、私が道であり真理であり命なのです。イエス様ご自身が道であり真理であり命なのです。イエス様は十字架におかかりになりました。罪を知らないお方、罪人となられました。そして罪を全部ご自身の上に負ってくださって、罪人の代わりに身代わりとなって命を投げ出してくださいました。しかしこの方は予言されたごとく3日目に死からよみがえってくださいました。復活してくださいました。そしてあのガリラヤ湖の湖畔で多くの弟子たちの前に姿を現されました。トマスという弟子の一人は信じられなかったんです。いえ、つい数日まで一緒にいたイエス様、あの十字架にあって処刑されたイエス様が復活した。いえ、イエス様はご自身復活することを3度事前に言われました。彼は聞いてた、でも信じられないと言いました。何と言ったでしょうか。私は指、自分の指をその釘跡に差し込んでみなければ信じない。私たちそうですよ。そんなことはありえないことだから信じられない。でも旧約聖書はメシアなる方が来られた時に、この方が復活することを語り続けてまいりました。確かにイエス様はよみがえられました。復活されました。そのトマスの前にイエス様が現れました。何と言われましたか。トマス、 Peace be with you、 平安があなたと共にありますように。皆さん、トマスを責めたんではないんです。イエス様は平安があなたと共にありますように、これが神様のお心なんです。つまりトマスだけではなくして、私たち一人一人はみんな疑い深いものなんです。神様が私たちに願っておられるのは贈り物です。平安です。安らぎです。私たちはこの方を信頼することによって平安をいただくことができる。それはあなたが大きな病、大きなビジネスの試練の中、あるいは人間関係の難しさの中、どんなシチュエーションに置かれても、この方と一緒にいるときに、そしてこの方を信頼すれば信頼する、その度合いに従って平安度は高まってまいります。そう考えてくるときに、皆さん、これは素晴らしいバロメーターじゃありませんか。教会に30年40年50年来ても心騒いでいるとするならば、どこかに何か問題がある。そうではなくて、子供を見てください。小さな子供、何の疑いもない。今朝もチャーチスクールの子供たちがここでお祈りをしてもらってチャーチスクールに来ましたね。あの可愛い基督教大の子供さん見てください。ニコニコニコ無垢ですよ。本当に思い煩い何もないですよね。あの子供、あの笑顔見たら、人生とは何ぞや、全然考えてませんよ。俺の先どんな人生が待ってるかな、全然考えません。もうニコニコニコ喜んでチャーチスクール行ったじゃありませんか。誰でも幼子のようにならなければ神の国に入ることはできない、こう言われました。そうです、平安、大人が持っていないものを子供が持っているんです。良い意味で私たちは見習おうではありませんか。それは思い煩いがないからなんです。そうですね、基督教では立派な方です。でもお父さん、今日食べるパン用意してくれるかな、子供は心配しないと思いますよ。食べ、お父さんお母さんが用意してくれるのは当たり前、自然、そして喜んで食べる。本当にそうだと思います。 神様は私たち一人一人に必要なものを日々与えてくださる。これを聖書は日ごとの糧と呼んでいます。イエス様は主の祈りの中で教えられましたね。日ごとの糧を与えたまえ、それで十分だって。でも人の心は日ごとで満足しない。1年分の貯蓄をしよう、いえ10年、30年、50年、老後の貯蓄、これが大切だ。気持ちは分かります。でも聖書は逆説ですね。日ごとの糧でいいって。旧約聖書の時代、マナというのが与えられました。毎日神様がマナを天から地に降らす、イスラエルのために。1日だけでよかった。2日目置いたら腐ってしまったんです。1日日ごとの糧でよかった。これは真理を私たちに教えてくれています。つまり心を騒がせることなく神様を信頼することになって、どんなシチュエーションに置かれてもイエス様を信頼するに、神様を信頼するに平安が与えられるということを教えています。第3番目、それはあなたを祝福する方であるということです。イエス様はヨハネの14章6節でこう言われました。イエスは彼に言われた、私が道であり真理であり命なのです。私を通してなければ誰一人父の身元に来ることはありません。イエス様は誠の命を私たちに与えてくださるお方、そして私たちを生かすお方です。イエス様はあなたを愛しておられるお方です。そして愛しておられるお方であるからこそあなたを祝福してしたいと願っておられるんです。この祝福という言葉はいろんな意味で使えますよね。私たちは物的に祝福されること、地位とか名誉財産ポジションが祝福されること、もちろん祝福で感謝します。でも聖書の言っている祝福は天的レベルです。天地を作られた神様が主権を持っておられ、この神様の天のレベルで祝福を与える。ああ皆さん、想像を超えるところのものなんです。本当に私たち考えられないようなその高さのレベル、この祝福を神様は与えてくださるということです。話変わりますけれども、私は毎月1回約30年間聖書の集いというのを開いてまいりました。20数年間です。しばらく前ですけど、カトリック教信者のご婦人が聖書の集いに来られました。彼女は他の方より少し早めにいらっしゃったので時間がありました。そしていろんなことを彼女とお話しすることができました。その婦人はこう言ってました。もう30数年前のことを私は忘れられないんです。実は私保育士だったんです。ああそうですか、幼稚園で保育所で働いてたんですか。はい、そうです。それはカトリック教会の付属の幼稚園でした。あれ保育所でした。小さな子供さんたち預かってましたから、お昼寝の時間があった。お昼寝の時間で、お昼寝の時間、園児たちを寝かせようとするときに先生も横になくなって一緒に見た。でパッと壁を見たら、入ってますか、この写真が入った。祈りを捧げる少年サムエル、パッとこの見たら、そしてその祈りを捧げた少年サムエルのその姿を見て、この園児たちをこうなだめていた。うとうとと自分も眠ってしまったって。非常にこの寝顔のかわいい子どもたちの姿を見たとき、自分も疲れが出たんで、疲れが出たか、そこでほっと出したんでしょうかね。寝入ってしまったっていうんです。でこの少年サムエルのこの絵を見て、私もいつも眠ってしまったって。いや勤務中に眠ってしまう、これは大変なことですね。でもそれほどいわゆるカンフォート、慰め平安を彼女はいただいたというふうに言っています。皆さん、サムエルという少年は両手合わせ、主をお話しください、しもべは聞いております、こういうふうに祈った少年でありました。有名なフレーズですね。彼女は言いました。私は小さな子供たちの手を握って、イエス様、私たちはこれからお休みします、休息を与えてくださいと子供たちに祈ったんです。それがお昼寝に入るところの習慣でした。ところが不思議なことに、毎日そのようにしていると子供たちもお祈りするというリズムが生活パターンの中に入っていきました。そして不思議です、30年以上経った今も私の頭のどこかにそのことが離れないんです。それはあの時のあの場の そしてあの祈りの光景です。ところが三十何年経った今、私の頃はとっても騒いでる。でも三十数年前、子供の横に寝てた時には騒いでいなかった。寝入ってしまった自分。このことに自分は気づいた時に、教会に行きたい、いや教会に行かなければならない、神様のお話をやはり私は聞きながら聞かなければならないと言って、再び私は教会に行くようになりましたと彼女は私に言ってくれました。皆さん、幼い子供の心に巻かれた神様の御言葉は一生残るんです。とても大切です。私はどんな言葉を受けているんでしょうか。これまで歩んで歩みの中でどんな言葉を私たちはいただいたでしょうか。私の心を励まし、勇気を与え、力を与える言葉を受けてきたでしょうか。聖書はこう語っています。第一コリント1章18節です。十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。皆さん、十字架の言葉、イエス様の言葉、これは聖書の言葉です。これは神様を知らなくて滅びの道に歩んでいくこの人たちには全く意味のない愚かなこと。しかし神様の救いを、これは祝福です。祝福を受ける私たちには神の力です。そうです、神様の力を経験する、これが神様が私たちに教えてくださるところの祝福なんです。子供が小さい時にどんな言葉を受けて、どんな言葉で養われるかは非常に大切です。逆に幼い時に傷を受け、その傷がヒーリングされないのに、癒されないのは、とても癒されるのにはとても時間がかかります。日本の社会では今いじめが大変大きな問題になってますね。新聞で報道される、マスコミで報道される、このいじめ問題はもう聞いてるだけで心が本当に痛んでくる。でも多くの場合、その加害者である親が、大人が被害者でもあったそうです。繰り返しているんです。そうであってはならない。皆さん、聖書の言葉は私たちの心に語ってくださるんです。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私たちの人生を祝福してくださるお方は天地を作られた神様お一人であること、でこれを経験すること、これが神様の大きな願いです。神様の書であるバイブル、この聖書の御言葉にあなたが信頼を置くこと、これがあなたが本当に安らぎを、平安を、そして祝福を得ることができる大きなステップです。イエス様は言われました。ヨハネ14章6節、私が道であり真理であり命なのです。私を通してなければ誰一人父のもとに身元に来ることはありません。皆さん、なんという大胆な、なんという力強いお言葉ではありませんか。愛する皆さん、私たちの人生で心を騒ぐ時もあります。いや、ある方は今心騒いでおられるかもしれませんね。3つのポイントをお語りします。1つ、神様は臨在されるおられるお方なんです。ですから心騒がせる必要はないということ。第2番目、神様は必ず解決の道を備えておられる方です。あなたはそれを信頼するかどうかです。第3番目、神様は約束の言葉を与えてくださって、それは心騒がしてはなりません、神を信じまた私を信じなさい、これはイエス様の約束の言葉です。さあ、そう考えてまいりますといかがでしょうか。私たちの人生、心を騒がせることはとても多いのではないでしょうか。イエス様は言われました。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。皆さん、イエス・キリスト様を信頼するということ、これは信仰です。これは平安を持って歩むステップであります。今日、私たちは大切なことを聞きましたね。まとめてみましょう。3つのステップです。イエス様、この方、大切なポイントを私たちに教えてくださり、心騒がせる必要がない、その理由は、信頼できる神様は正しいお方である方、そしてまたこの方は平安を与えてくださるお方である、そしてこの方は祝福を与えるお方であること、この3点を今日覚えていただきたいと思います。最後にこの44章、ヨハネの14章1節を皆さんと一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。3、はい、あなた方は心を騒がしてはなりません、また 神を信じ、また私を信じなさい。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、あなたのご臨在を感謝いたします。素晴らしい神様の御言葉をありがとうございます。あなた方は心を騒がしてはなりません、 神を信じ、また私を信じなさい。本当に私たちは心を騒がせることが多いものです。悲しむことがあります。悩むことがあります。心を痛めることもあります。ある方は人を信頼したために大きな大きな谷底に落とされたような苦い経験を味わっている方もいらっしゃるかもしれません。神様、感謝します。あなた様が救いのこの御言葉を約束として与えてくださっていることをありがとうございます。今、応答の祈りの時間を持たせていただきましょう。今日のメッセージ聞かれていかがでしょうか。皆さん、あなたの心は騒いでいないでしょうか。自分の胸に手を当ててお考えになっていただきたいです。もし心騒ぐことがあるならば、今日このイエス様の御言葉を、語られたお言葉を受け入れるようでありませんか。そして私は心騒がせることがない人生をこれから送りたい、イエス様に告白しようでありませんか。お祈りください。その後私がお祈りさせていただきます。アメン。感謝します。お祈りいたします。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。威厳のある、権威のある、力のある素晴らしい御言葉を感謝します。私たちはあまりにも心を騒がせることが多いものです。でもこのような素晴らしい約束の言葉を与えてくださったイエス様に、神様に、私たちは信頼を置きたいと思います。皆さんにお聞きしたいんです。この御言葉を受けて、私はここまで心騒いでいた、いろんなことがあった、でも今日のこの礼拝を通して心騒がする必要はない、神様を信頼して歩むことが大切であることを教えられ、神様をこれから信頼して信じて、どんなことがあっても神様のところに歩んでいきたい、そして自分も平安を、祝福を、そして義をいただきたい、こう願われた方がおられたら教えてください。その方、軽く手を挙げて教えてください。はい、ありがとうございます。はい、はい、はい、ありがとうございます。他にいらっしゃいますか。はい、はい、はい、結構です。下ろしてください。他にいらっしゃいますか。はい、ありがとうございます。感謝いたします。はい、ありがとうございます。お祈りしましょう。神様、今何人もの方々が手を挙げてくださり、あなたの前に本当に心騒がすることなく平安を持って歩む、その道を歩むことを願われました。その方々の上にあなたが祝福の恩手を置いて導いてください。また手を挙げることがなかった、勇気を持つことができなかった方もあるいはおられるかもしれない。でもその方の上に、主はご存知ですから、祝福を注いでください。そして神様がおられることを経験することができるように、心悩む騒がせることがないように、この新しく始まる週を神様が導いてくださるように祈ります。感謝いたします。今日あなたの前に心を新たにした方々一人一人に、天来の豊かな祝福が届きますことを、イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。